溢れた明るい朝が訪れてまいりました。毎週日曜日の朝のこの時間は、聖教の家本部が皆様の限りない繁栄と健康を祈りながら、聖教の家総裁谷口正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は聖教の家総本山霊性道場で収録されたものです。
さて、今日のテキストは、如意自在の生活365章、それから健全の真理生活応用編、この2冊であります。如意自在の生活というのは、如意というのは心のままに自由自在に、我々がなるのにはどうしたらいいかということなんであります。そのためには、ここ如意自在の生活365章の第一編を開きましたら、こういう祈りが書かれているのであります。それを朗読いたしますから、名目合唱しながら、その私が朗読する言葉の意味を深く心の内に印象していただければありがたいのであります。それでは朗読いたします。新たに生まれるための祈り。我今合唱天地四方を礼拝して、天地一切のものに感謝し奉る。古き天と地と四方一切のものは過ぎ去り、役目を果たし終わりの。ここに我住吉の狼に導かれて竜宮会に入り、竜宮城の神与の社に入り、狼のお見舞いに出して狼を礼拝し奉る。狼右の手を上げて、その手のひらもて我が全身をぼかしたまいて、霊をもて我を清めたも。古き現象界の人類意識の妄想をことごとく清められて、我が実相完全の姿ここに現れたり、今よりのち一切の悩みあることなく、苦しみあることなく、病あることなく、老衰あることなく、貧しさあることなく、悲しみあることなく、憂いあることなし、苦恩不滅の命我に宿れり、成就健康歓喜無限の命なり、我住吉の狼の御尊を受けて霊によって清められ、霊によってよみがえりの命を受けしことを狼に感謝し奉る。今後我現象界に帰還したる後も、永遠にこの自覚を持ちて生活せんことを狼に誓い奉る。ありがとうございます。朗読終わりました。名目合唱と言ってください。さて、我々が天国を考え、キリスト教の人は天国を考える、あるいは仏教の人は極楽浄土を考える、そういうことを考えるということはですね、なぜ考えるのであるかというと、我々の意識すなわち心の奥底にすでにいつの頃にかその天国を体験したことがある。天国へ行きたいと願う人はね、天国を一遍体験したことがある人なんです。それはなぜかというとね、皆さんの中にはタバコ吸いたいと思う人あるでしょう。そういう人はね、一遍タバコを吸って、そして気持ちが良かった、美味しかったというような意見がね、ある人だけがタバコ飲みたいと思うんだ。そうでしょう。一遍もタバコなんか吸ってみたこともない人は、 タバコ飲みたいなんて思いもしないし、タバコを思い浮かべもしないわけでしょう。で、皆さんが天国へ行って救われたいと思うならばですね、皆さんはいつの頃にか、最近でないかもしれんが、いつの頃にか天国を体験したことがある。何回も生まれ変わりのその昔の昔のその本来の実相で体験したことがある。極楽浄土へ生まれ変わりたいと思うような人はですね、すでに極楽浄土に行った体験があるんです。酒飲みたいと思う人はね、酒飲んだ時の気持ちの良さみたいな体験がありましてね、飲みたいと思う。それで我々が善のみ充満しているような天国を心に思うことができるのは、すでに実相においてそういう世界を我々は体験したことがあるわけなんでありますね。まあそういうようにですね、すでに天国がある、善のみの世界がそこにあるというわけなんであります。その善のみの世界をですね、我々はいかにして今地上に実現するかという問題ですね。それにはですね、実相の世界は肉眼で見ようと思っても、我々はこの肉眼というものは物質の世界を見るように生理的に作られているものでありますから、その天国浄土を見ることができないんです。そこでですね、天国浄土を見るのにはどうしたらいいかというと、実相の善を感じ出せと書いてある。感ずるということ、感ずるとですね、それが現れてくるということになるのであります。感ずるというのは心をそこへ集中して、そして心の目を開いてじっとそれをね見つめる。そうするとね、その世界が現れてくるということになるのであります。さて、実相の善を感じ出すところでですね、自分たちがここに、生きているのはね、それは現象世界に生きているんですが、その現象世界に、生きていながらですね、現象を超えた世界、それを天国あるいは浄土と生じて、それがあることをですね感じるわけなんでありますね。ね、宇治の消滅講習会に参りましてね、そしてあの時はずっと朝から晩まで立ち続けて、講義をしたりしておったわけなんであります。そういうわけでだいぶ足がくたびれとった。それでお便所へ降りて行くときに、お便所こう廊下の床よりちょっとこう一尺ほど低い、そこへ降りて、老人というやつはこの足がちょっと弱くてですね、それでその時に目方が一方に偏ったと見えて、それでよろよろっとよろけちゃって、そしてこう倒れちゃったね。そしたら 洗面所だけがね、壁からこう突き出てん、洗面所の陶器が、手洗いの陶器が、それにガーンと頭を打ちついた。それで、ただ痛いので抑えたつもりだった。手を見ると真っ赤になった。ちょっとうつむいてみると、この白い歯舞台の消毒がタラタラと血が流れているんですね。びっくりしたって。その扉が自動的にこう閉まる、まだ完全に閉まりきらない時に、外におった側近の人が、僕が体が傾いてここ倒れそうになっているのを見とった。でそれから物音がしたので、それで開けて入ってきて、そしてこの血みどろの僕の状態をびっくりして、それでまあその隣が、それが総裁室です。で総裁室の椅子に、まあ、腰掛けておったんですが、講習生の中に、あれは愛媛県の人でしたが、お医者さんがおりましてね、それからやってきて、なんだか看護婦みたいな人も来とって、でなんだかこうそういう傷につけるような止血剤かなんか知らんけれども、持っとって、それ看護婦と医者が相談して受けて、それでこう包帯をしてくれたんですけれども、血が止まらないし、一生懸命お医者さん覗いている、その血が止まらんので仕方がない。それから傷口を縫ってくれましてね、少し太い動脈みたいなものが破れとんのもあったらしいので、それで血が止まらない、毛細血管ぐらいならじき止まるんだけど、それがまあ乗ってくれたら止まっちゃった。それはね、どうしてそういう現象が起こったかということなんですよ。どういう現象、どうしてそんな現象が起こったか、この現象界というのはね、ただ善ばかり充満している実相世界とは違う。それは心の表すところですね。心の表すところ、それで僕の心の中にそれがあるんです。それが、というのはね、あの日、奇跡の日本の奇跡の人という本を書いた R. E. デイビス、そのデイビスさんが富士へ来ておりましてね、それで諸方へこう演説して歩いているが、この前来た時にはその総裁室で寝て、そしてベッドを畳んだら椅子になって、それをこう かけると持たれるところをこう倒すとベッドになるような便利な、そういうベッド兼用の椅子がありましてね、それを運び込んで、そこでデイビスさん泊まって寝たんです。それでその時にはうちで、デイビスさんの講習をね、講習じゃない講演を、してもらった。そして練習会場で大勢の人がこんなに集まって、あそこはまあ5000人ほど入るんですけれどもね、その5000人ほど入る、ところね、 いっぱい詰まって、それでそこでデイビスさんの演説を聞いた人が今度もだいぶ来ているので、それ聞きたいと思っている人もだいぶおるんですね。しかし今度のデイビスさんの講演会場のスケジュールにはそれはないんです。それでですね、しかしデイビスさんの講演をね聞きたいなという人がたくさんおるんです。これね、祈りは聞かれて、それでまあデイビスさんに話してほしいなと心の中で